ぺっちゃんです。というわけで、
はい、
まあなんか沖縄のね、
はい、
日を2年前から実はもてなし行ってたっていう、
うん、
うん、
異例の日、
仕事は休みにならないけど学校休みになるっていう、
公務員は休みになるみたいですよ。
公務員は、
うん。
は
あ、まあまあ全部が全部ってわけじゃないでしょうな。一部の会社もまあ休みにしようっていう小さい社長の一声で休みになる会社は休みになると思うんですけど。
うん。
まあ異例の日はね。
うん。
毎年みんな。まあ豚尾さんのおかげで知ったんですよ。
え？
内地の人は知らないって。
あ、内地の人が知らないっていうのを知らなかったから伝えれなかった。
そうそうそうそうそう。いや、みんな知ってるもんだと思ってたら、ね。
ガチ知らないっすよ。
え、だって総理大臣まで毎年来るんよ。
うん。うん、うん。
ってことはもう国の一大イベントやん、基本。
でもなんか、僕こんだけ来てて、2年前に初めて知りましたからね。
うん、そういうじゃあこれからは。
やってんのかって。
これから広めていきたいですね。僕もツイッターでつぶやいたらなんかめちゃくちゃ RT とかされてるし。
えってなってると思いますよ、内地人は。
うん。
え、そんなんあったんやって。
うん。
でも興味ないっていう。
ひどない？
いや、でも、なんかね、言いたかないけど、
うん。
ガチ興味ないっすよ、みんな。
そうよね。だから、基地があってもなくてもいいんよね。
なんか、沖縄でなんかいろいろあったとしても沖縄でしょみたいな。
ひどないだから。
何なんでしょうね、これは。でも、培われてきた何かなんですよ。こう、内地生活っていうやつ？
いや、だからもう昔から成功してんのよ、そういうのが。
成功？
だから政府の方針としてはそうじゃん。
うん。
沖縄は、だからいじめられてもしょうがないでしょ。
うん。
あるよね、そういうの。
うんうん。
だって沖縄だもんみたいなの
が。あ、そうそうそうそう。沖縄。
なんか昔からずっとそういう政策でやってきてるじゃん。
あれじゃないですか、なんか沖縄お断りみたいなやつ。
うんうんうん。
なんかアパートも貸しません、的なやつ。
うん。だから逆に沖縄では内地の人アパート貸しませんってやってる
よ。いや、でもそれって憎しみの連鎖的なもんじゃないですか。
そう、負の連鎖ですよ。
うん。でもどうしようもなくそうなんですよね。ほんで、それを、あ、今日だから、大阪の市役所の前でね。
うん。
辺野古の反対とかってやってたんですよ。
うん。
太鼓とか叩いて。
はい。
で、ビラとか配って、共謀罪と辺野古反対っていうのは多分、その異例の日に合わせてやってんやろうねっていう。
うん。
ところが、なんか、まあ、大体、あれですね、前こう通っててもみんな、鬱陶しいなぁ、みたいな、態度。
うん。そう。
になっていくわけですよ、太鼓とか叩いてって。
うんうん。
で、また、辺野古とかって言ってる時点でもう、なんか、こいつらやべえっていう。
うん。
うん。
だから、もう、あれですよ。有名人にならんといけん。
なんで
何を言うかじゃなくて、誰が言うかですよ。
え、でも、有名人が言った瞬間にもう有名人じゃなくなるんじゃないの？
いやいやいや。なんつうの？なかなか言いにくいじゃん。
ほう。
政治的なことは日本は。
はい。
まあ、海外もどうかわからんけど。
はい。海外はなんか、ハリウッドセレブとか言ってません。
言ってますね。まあ、そういう、なんつうの、うん、市民たちが。
うん、うん。
ちゃんと、勝ち取ったから、独立して、アメリカは。
ほう。
ね。なので、そういう土壌があるんでしょう。
土壌が。
土壌が、
うん、
一人一人みんなの問題なんだよという、
うんうん、
まあ、日本はないですから、それが、
まあ、やっぱり軍事目線になっていくわけじゃないですか。 どんどん。
楽よね。
え軍師目線
楽よね、軍師目線。
その楽さはわかるの？
え、だって、考えないでいいでしょ。
軍師目線とか、社長目線とか。
うん。
なんか、大統領目線とかあるじゃないですか。いろいろ。
うん。だから早く言えば、社会的立場が上の人の言葉をなぞって言って、
うん、
で、それに反対するやつら、キモいとか、政治の話するな。
うん。それは、だからあれでしょ？政治の話とかっていうのは、偉い人がすることであって、
うん。
偉くない人は言うな、的なことでしょ？
うん。
でも、本当はそうではないかったりするわけですよ。
はい。
なぜなら、そうやって、もう、いや、偉い人が決めてくれたらいいでしょ、わしらは何も言いませんって言ったら、
うん。
何をされてももう文句言えないってことになりますやん。
なりますね。
って思ってたら何をされても文句言ってへんかったなと思って。
もう文句言ってなかったんだよね。
何でもええで、ええで、ええで、ええでって。
だからほら、豚尾さんが言ってた、
はい。
なんだっけ、とっても、平の正門だっけ？
はい。
あいつの革命が成功してればあるいはって感じだな。
最近、のびの原作者の。
のび。
のび。
俳優の人。ゴジラの人。
あ、そうそうそう、そう、の、なんて言うんですかね。
うん。
塚本晋也監督が映画化したじゃないですか、のびっていうのを。うん、それのね、原作小説、大岡昌平。
はい。 はい。
感銘受けて、僕、そういえば、大岡昌平なんか読んだことないなと思って、
うん。
で、のびの原作小説の方も読むわけですよ。
はい。
で、この人は実際に戦争に行ってはった人で、こののびっていうのは、なんか半分体験記ぐらいの勢いがありまして、
うん。
まあ、言ったら、水木しげるみたいなもんですよね。
うん。
で、この人、非常にインテリなので、
うん。
歴史小説とか書いてるんですよ。
ほうほうほう。
で、歴史小説、この人の歴史小説どんなんやろうと思って見たら、平の正門とかなんですよ。
うん、ほう、まあ、もうまさに俺、なんか、すごいこと言ってしまったな、豚尾さんとシンクロしたな。
そうやから、なんか、もうこれ読むしかないってなるじゃないですか。
うん。
で、僕、大岡昌平の平の正門を読んでたんですけど、
うん。
この人の歴史小説って、いわゆる司馬遼太郎だの、いろいろいるじゃないですか。
うん。
ああいった感じの歴史小説じゃないのね。
どういった感じの？
もうなんかすごい調べて、こうだったんじゃなかろうか、こうだったんじゃなかろうかって、考察なんですよ。
ああ。
普通の歴史小説ってなんか物語調にしません？
まあ大体岡っ引きがいて、旦那がいて。
岡っ引きだ、それ。
え？
それてっちゃけなんか、時代劇じゃないですか。
いやいや、いや、流行りっていうか、
うん、
ずっとその時代劇の小説ってあるでしょ？
時代劇の小説。あれでしょ、剣客商売とかそういうやつでしょ
とか、なんか侍のとか、あとは、なんかいろいろ、商人のとか。なんかね、めっちゃあるのよ。っていうか、
ほう、
一大シリーズっていうか、もうジャンルっつうか、
うん、
時代劇小説。
いや、時代劇小説も一大ジャンルですよ。
一大ジャンルでそこに出てくるのは、なんかおじいちゃん家にいっぱいあったのね。
はい。
かなり好きで読んでて。
池波正太郎とかみんな
好きですよ、ね。そう、旦那がいて。
旦那がいて。
で、主人公は、うん、まあ、のらりくらりと、定職もつかず、やってるんだけど、
いはい。
みたいな、町のね。
ああ、新さんみたいなもん。
そうそうそうそうそう、そう、
うん。
で、ちょっと用心棒みたいなことして小銭稼いでるんだけど、
はい。
みたいな。で、旦那に、おめえさん、いい加減腰をつけんか、みたいな言われて、平旦那って、はい、しかしですね、とか言って、うん、
しかし
ちょっと、
はい、
事件に巻き込まれて、みたいなっていうのが、結構面白かったな。
いや、面白いですよ。
結構シリーズもんとか。だからでもそういうんじゃなくて、考察系の小説。
例えば、徳川家康とか、織田信長とか、龍馬が行くとか、いろいろあるじゃないですか。
うん。
あんなん全部物語なんですよ。
うん。
ところが、大岡昇平の、歴史小説っていうのは、いろんな資料の記述をこう引き合いに出して、うん、ここにこうやって書かれてるのはこういうことで、こういう事件があったんじゃなかろうかと。
うん、
で、これは資料にはないけど、もし想像するならこんなことがあったとしたらどうだろうかみたいな、もう永遠考察なんですよ。
うんうんうん。
ある意味なんかこう、誠意のある小説なんですよ。
うん。
普通あれじゃないですか。自分の知ってる知識とか、その、調べた知識をもとに、
うん。
自由闊達に書いていくじゃないですか。
まあね。
で、ここが、自分が勝手に作ったことであって、
うん。
ここは、なんかの資料にあることであるとかっていうのをいちいち明かさないでしょ？
うん。
もうバーンとこう、自分の世界観出しちゃうじゃないですか。
うん。
もうその人の思い込みであって、どこまでが事実で、どこまでが、事実に基づかないかとかって読んでる方にはその前知識ない限りわからないんですよ。
うん。
もうかなり調べないと何が創作で何が歴史通りなのかっていうのもわかんないし、だから司馬遼太郎なんかの小説読んでこう誤解した歴史が広まるみたいな批判あるけど、うん、しょうがないんですよ。
なるほどね。
そんな誠意の持ったようななんかお勉強じゃないので歴史小説って。
うん。
まあ、書き方に正解なんかはないんですけど、大岡昇平の場合は、うん、ものすごくなんか誠意のあるものなんですよ。
うん。
少なくとも読んでバカにはなりそうにないな、みたいな。なんか勉強になったわ、っていう。
俺が好き系の本ね。
好き系。
いや、俺全然小説とか読まんじゃん。
いや、ラノベとかめっちゃ好きじゃないですか。
いやね、ラノベめっちゃ好きって言っても、
はい、
スレイヤーズと、
はい、
だからあとはなんだっけ、とある魔術の、
はい、
とか、極道くま、あ、俺めっちゃ好きだわ。
めっちゃ好きじゃないか。
いやでもなんか、
うん、
一般的な文学小説って全然読んでないなって。
ああ、そうなんや。
うん、だからなんか、あれじゃん、暴力の人類史とかそういう、なんつうの、そういう系が好きじゃん、俺。
ああ、なんか、ムック本みたいなやつ？
そうそうそうそう。
フレーム乗ってますとか。
全然フレーム乗ってても覚えないんだけど、フレームは。だから弱いんだけど。
ああ。でもまあ、あれですよね。そう、あんまり、こう、ラノベとか漫画とかは好きであっても、物語の、本とかは、なんか受け、でも時代小説さっき読んでたみたいな。結構面白かったって言ってたやんか。
うん。
いや、読んだら面白いんでしょ？
そう、読んだら面白いけど、自分から読まない、あんまり。だから本とか買いに行ったのも、うん、
はい。
なんつうの。
ちょっと待って、今、思い出した。
はい。
思い出しましたよ。
はい。
その女アレックスとか読んでたやないか。
うん。うん。だからその、あれミステリー？サスペンス？
ミステリー。
あれぐらいですかね。
自分から読まないけど、なんかこう、こう縛られて読めってなったら読んじゃう恐れもっていうぐらいの。
ザーの絵とか。
あ、読んでるやん。だから
あれはホラー。
でもホラーストーリーでしょ。
だからザーの絵ぐらいですかね。
まあ、それでまあ話は戻るんですけど平野将門っていうのを読んで、そのまあ大岡昇平の考察なんですよ、平野将門に対する。
うん。
で、僕も平将門のがどんなことをしたのかとかってあんまり知らんかったから、
うん、
その大岡昇平のやつ読んで割と合点がいったんですけど、
うん、
んな大それたこと考えてるわけじゃなかったっていう。
なるほど。なんか国家転覆とか狙ってたんじゃなかったの？
もうなんかその地元のあれですね、権力争いに明け暮れてるっていう実像が。
ほうほうほうほう。
でも、朝廷とかにこうね、いろいろ、口挟まれるわけですよ。
うん。
やめとけとか、言うこと聞けとか。な、逆らっていくうちに、こいつとんでもねえな、みたいになっていくっていう。 でも、あくまでなんか、その、境界線を争ったりとかしてるわけですよ、周りで。
うん。
なんか、そんなビジョンとかは、ないやろうと。
うん。
ついついこう、逆らっていくっていうのが、こう、繰り返されてる間に、なんか話が大きくなってるなっていう。
うん。
その、後の歴史の記述ではね。その時のあの、記述でも、そんなになんか、まさかのが、あの、例えば、ね、西まで攻め上がるみたいな形跡も全くないし、
うん。
うん。ひたすら言うこと聞かなかっただけなんじゃないかと。
なるほど。
いうようなこととか、あとあの、意外にあの、明治までは平将門とかって、信仰されてたらしいですよね。
うん。
あちこちで。
なるほどね。信仰ね。
うん。将門、信仰
っていうのが。関羽みたいなもんね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。あの、武勇に優れた武将やったっていう、こう、印象だけが残ってたから、
うん。
別にそんな、あの、朝敵感はなかったらしいんですよ、ある時までは。
うん。
うん。でも結構後になって、その朝敵的なものって作られたんじゃなかろうかと。
あー、だから歴史は、ま、勝った側が操作するみたいな。
うん。あ、というか、あの、やっぱ明治時代とか。
明治やっぱり明治か、
う
ん。
そうですね。
日本のターニングポイントは、すべて、うん。
っていう考察がなされてて。
うん。
その江戸時代とかは、そこまでみんな、ああだこうだ言ってなかったよ。
てか、平の将門って、ああ、
武将ね、みたいな。
神みたいな。
そう。あ、昔大暴れした人ね、ぐらいの。
ああ、なるほどね。
うん。感じやったというような考察がいろいろあって、ね、非常に、その、実績を細かく調べてて、もうすごい小競り合いの連続なんですけどね。
うん。
もうひたすらその親戚とか、近所の他の豪族とかと争って、
うん、
争って、明け暮れて、最後は死ぬみたいな。
半グレみたいなもんね、も
う。そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。もうそんな感じなん
です。とてつもなく争いまくるやつ。
でも、考えてみたら、例えば、太平記に出てくる、あの、足利尊氏とか、
うん。
ああいったのが、こう、朝敵と言われたのも明治時代やし、
うん。
楠木正成が大忠臣って、いう見方も明治時代が、に、非常に形成されていったっていうような話も、よう言われますよね。
なるほど。じゃあ、一理あるって感じなんだね。明治で。
そうそう。あの、明治時代に神社ってやっぱりいくつか作られてて、やっぱりたくさん、
うん。
今に残ってる神社のいくつかももう本当に、明治時代に作られたから、意外に歴史浅いなみたいなの多いんですよ。この神社
って。あ、なんか初詣とかも行ってましたね。
うん。
なん全然なかったで、最近できたみたいな。
うん。うんうん、で、例えば、京都に、建君神社ってあるんですよ。
建君の神社？
建君。
武藤さん？
そう。作る君と書いて建君神社って言うんですけど、
うんうん、
ここって誰が祀られてるかって言ったらなかなか驚きますよ。
誰です？神系？
まあだから神社に祀られてる時点で神になるじゃないですか。
え、神社に祀られてるのって天皇以外いないんじゃないの？
いや、いろんなものが祀られてますよ。あの、イザナミの御事とか。
ああ。
あと、なんです。アマテラスオオミカミとか、いろいろいるじゃないですか。
うん。
で、この建君神社って、皆さんが知ってる、ある、去る人物が神になってるんですよ。
誰ですか？
織田信長。
ほう。
まさか織田信長が神になってるとは思わなかったでしょ？
いや、なんかなりがちじゃん。
いや、なりがちって。
なんか、第六魔天王とか、よく漫画とか、なんか、作品になるやん。
自称やん。
地獄の、そこから蘇ってきたみたいな。
でも、神社でこう、ありがたく祀られてるっていうのは、こう、なんちゅうの、そういう、魔王的な感じじゃないじゃないですか。
いや、なんか、全然、織田信長クラスだったら祀られてていいんじゃないって。
これも、あれですよ。
でも京都なんだね。
まあ、京都が最後の地ですからね。
あ、なるほど。
これなんかも、天皇家に対する忠臣として神の地位を与えられたんですよ。
織田信長は、そういうのなんかやってたんか。
あ、寄付したりとか、あの天皇家を、をな庇護したりとかいろいろしてましたよね。
あ、じゃあ、功績を認めて。
足利家ってほら、さっきも言いました通り、
うん、
足利尊氏って朝敵じゃないですか。
うん。
だって、あの、天皇と戦ったんですよ。
うん。
南北朝ってあったじゃないですか。
はい。
後醍醐天皇に対して弓を引いて、んで、後醍醐天皇側についた、例えば、楠木正成とか、
うん、
大難攻ですよ。もう戦争の時に何かと言って、あの、大難攻に続けと。
うん、
続けっていうのは、この後醍醐天皇側について、最後、不利を知りながらも戦って討ち死にしたところを見習えってことなんですよ。
うん。
だから、楠木正成はもう、あっぱれな、ねえ、あの、武将として、
うん。
後世というか、その明治代にも、すっごい、こう、持ち上げられたんですけど、一方のその、天皇と戦った足利尊氏なんて、もう最悪じゃないですか。
だって、最強の心霊スポットだからね。
え、何が？
え？
足利尊氏が？
とか、そういう系って、なんか、最強心霊スポット系って言われるじゃん、そういうのって。
でも、考えてみたら、あの、朝敵と言われた平将門よりも、
うん、
思いっきりガチで衝突しまくった足利尊氏の方がもっと呪いのスポットになっててもおかしくないはずですけど、そうはなってないですよね。
まあ確かに。
で、その足利尊氏が作った室町幕府ってあるじゃないですか。
うん、室町幕府、はい、
はい。あの、一休さんで有名な室町義満とかいろいろいますやん。金閣寺とか銀閣寺とか。それの、を最終的に滅ぼしたのは誰かって言いますと、
うん、
織田信長なんですよ。
織田信長強え。あ、だから、ちょっと天皇に、より威張ってる室町とかいうのを滅ぼしますわって。
だから、この、あの、織田信長は、やっぱ天皇が、と思ってましたわっていう。
やっぱ、父。
父。
僕らの父さん。父に。
はい。
あの、貢献するために、
はい。
こういう幕府とかいうの潰しますって。
幕府とかいうのとかいうの。うん。
うん。いやー、日本の歴史もなかなか面白いですね。
まあ、その一方ではあれですけどね、あの、日光東照宮みたいに、あの、徳川家康が神になってたりとかっていう例もありますけどね。
まあ、時の権力者が神って言ったら神ですからね。
神って言ったら神。
新しい神話が生まれましたから、ね。
うん。
まあ、行きたいって言ってるけど、一回も行けてないね、日光東照宮ね。最近なんかリフォームしたらしいですね。
あ、リフォーム。リフォームといえば東照宮ですもんね。
そうなの、はい、いやー、ね。
で、なんかその沖縄の日は、こう、正午にこう、みんなで。
黙祷。
みたいなことがあるじゃないですか。
はい。
なぜみんなが正午に黙祷をするかっていうのにも謎が隠されてたんですよ。
ほう。
最近読んだ本で。
うん。
びっくりしたんですけども。
はい。
その、明治の時代に入って。
うん。
まず全国に強制したことがありまして。
はい。
時間の概念を全員に伝えるっていう。
面白いな。
だからそれまでの、あの人間っていうか、の生き方って、日本の生き方。
時間がなかった。
まあ昼ぐらいとか。
うん。
何時みたいなのないじゃないですか。
うん、ないね。なんかよく、でもなんか言うね。うん、確かに。牛蜜時とか、うん、なんかそういう言葉があるね。
そうそうそうそう。でも、何をしたかって言いますと、日本全国、いやさ、日本のみならず、
うんうん、
例えば朝鮮半島であるとか、こう外地ってあるじゃないですか。
はい。
日本がこう拡大していくわけですよ、この植民地を。うん、 その外地においてさえ、時差とかはあったとしても、
うん、
こう、全く同じ時間単位で動くっていうことを染み込ませていくんですよ。
ほうほうほうほう。すげえな。
だから、12時正午に、
うん。
あの、天皇陛下に、みんなで一礼しましょうって言った場合は、
うん、
地球のどこにいても同じ瞬間に全員が一斉に動くわけですよ。
神っぽい。
それを徹底させたんですよ。
うん。
らしい。徹底させたらしい。でも現に今僕らはそうやって動いてません。
動いてますね。
その正午に黙祷って言われたら、あ、まあ大体昼ぐらいからこことかってなくて、あの、放送とかでも一斉にこうなるでしょ。
うん。
そんな感じで、例えば3時に天皇陛下がどこそこに、あの、いらっしゃられますって言ったら、
うん、
もうそれは死守なんですよ。
うん。
うん。その電車が遅れたせいで天皇陛下がその時間に間に合わなかったって言って、自殺するやつまで出てくる始末ですよ。
もうけしからんからね。
そうそうそうそうそうそう。この統制を取るためには、みんなが一糸乱れぬ行動をせねばならんっていう。
うん。
そして、その、そういうシステムというか、そういう概念を敷いた以上は、
うん、
天皇陛下ですら逆らうことが許されないんですよ。
自らも縛ると。
そう、時間単位でスケジュールが全部組まれるわけですよ。
うん。
それまではなかったことやし、そこまで時間にこだわった国家っていうのもなかなかないんですよ。染み込ませていた、ね、だからあの終戦の日というか、終戦っていうのもなかなかあのいろいろ議論が分かれるらしいんですけども、
うん、
玉音放送ってあったじゃん、8月15日に。
はい。
なぜみんながラジオの前に入れたのかって言ったら、
うん。
そういう時間単位で動くことが染み込まされてたからなんですよ。
なるほどね。
何時に玉音放送というかその天皇陛下の放送がありますって言ったら、
うん。
全員がその予告されたらその時間にはピタリとラジオの前に入れるんですよ。
うんうんうんうん。
うん。それはもう戦前からずーっとそうやって生きてきたんですよ。
はい。
生活量に染み込まされてきたんですよ。という、あの、ことが書かれてあって、僕は目から鱗でしたね。
確かにこれは面白いですね。
時間なんてある、あって当然ぐらいに思ってたけど、
うん、
あ、そうじゃなかったんやっていう。
さすが明治になる前まで米が税金だけであった国ですね。
うん。
うん。
うん。ここはもう非常に重要な、概念やと。
うん。これは面白い。
うん。って言われて、それが見えてこないと、なかなか、こう、天皇史観とか、いろんなこの日本の特殊性っていうのは見えてこないよっていうのが、そこをおろそかにすると、ああ、なるほどね、って。
だから海外の人は時間にルーズみたいなこと言うんだね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。だからほら、サマータイムとかあるじゃないですか。
うん。
ああいうのってなかなか定着しなかったですよね。
しないし、なんだっけ、ほら、あれなんだっけ。プレミアムフライデー。
あ、プレミアムフライデー。はい。はい。うん。
超花金。
超花金。はい。
一切ないですね。
ない。
ないし、あとはクールビズとかの、う
ん。はい。
クーラーの温度28度って言ったら必ず28度ですね。
それも、それのなんかあの拡張みたいなもんですよね。なんか概念の、ね。
数字で28度って言ったら絶対28度っていう。どんなに暑くても寒くても。
全員あの、ピタリと合わせろっていう。
うん。で、
うん、
最近はなんかなってますよね。28度の根拠は一切なかったって。28度になる、すると、
はい、
省エネだとか、地球温暖化とかっていう効果があるのかって調べると、
はい、
特に別にないっていう。
はい。
28度って言ったら28度っていう。
はい。
ああ、面白いな、それ。
あの、原武史という、あの、非常に天皇関係の、あの、研究を盛んにやってはる方なんですけども、
うん。
この人の新潮の地の訓練っていう新書に、
はい。
そういう、あの、大まかな経緯が説明されてて、
うん。
非常に興味深かったですね。だからあの、
素晴らしい本ですね。
日本人は、一斉にバルスって言っていたと、あの、サバ飛ばせるんですよ。
なるほど。 あ、だから、こんなに小さくて右、一番右にある極東の島なのに、
はい、
結構派手に戦争やれたんだな。
天皇陛下っていう支配の上に、時間支配をまず置くんですよ。で、天皇陛下自らもその時間支配に乗っ取って動くから、もはや誰も逆らえないんですよ。
無敵だね。それはね。
スタンドみたいなもんなんですよ。
それ日本軍強かったわ、当時。破竹の勢いでアメリカに負けるまではガンガン勝っていったでしょ。
まあでも、そこも、ほら、いろいろあって、僕らも、南京事件とかのドキュメンタリーとか本とかも読みましたよ、清水記者の。
はい。
あんなん見てもいろいろとこう、果たしてこれはどうだったのだろうかみたいなことが分かってくるわけじゃないですか。
うん。
で、最近は、重慶爆撃っていうのも見ましたよ。
はい。
あれもまたギャラクシー賞の月刊賞を取ったらしいんですけども、
うん。
あれも見ましたけど、
うん。
もう知らないことだらけでびっくりしましたね。
まあ本当にね、僕も勉強ですね、日々ね。
あんな調査がなかったら、というか、もう全部、なんかもう、うやむやになって、って、重慶爆撃って言うけどさ、みたいになってたかもしれないじゃないですか。
うん。
ああいう1時間足らずのドキュメントだけで、こう、ハッとさせられる部分がものすごく多いんですよ。
なんかもう清水記者、記者ですよ。
そうやから重慶爆撃のやつもちょっと皆さんも検索してね。
うん。
見てほしいんですよ。見てからなんか言うのはいいとは思うんですけども。
うん、見ない。
え？
見ない誰も。
いや、
見ないで言う。
いや、重慶爆撃って言う前にさ、みたいな。
うん。っていうか、今の中国の方がやばくねってなるから。
そうそうそう、そう。チベット
とかって。でもみんな超三国志とか。
うん、超三国志。
三国志とか今、キングダムとかやってるじゃん？
秦の始皇帝。
そう、なる前。春秋戦国時代の。
うん。
なんであんなに中国の歴史好きなのに今の中国嫌いなんだろうね。
共産党、赤狩りじゃないですか。
前の中国の方がひどいんじゃないか。三国志とかの時代の方がもっとひどくないか。なんか平気で100万人とか殺して歩く奴らばっかりじゃない。
そうそうそうそうそうそうそう。
桁が違うんだけど、規模が。
決して今の中国がなんか何かにつけていいとかって言うつもりはないよ。
うん。
ないんですけど、中国だって例えば三国志の時代ってもう紀元後200年代とかじゃないですか。
キングダムは紀元前です
よ。そう、キングダムの言ったって紀元前で、皇帝という概念ですよ。初めて。
うん。
うん、しかも漫画の方はまだその始皇帝にもなってないらしいから、皇帝も出てないんですよね。
出てないですね。今は、祖と神が。
神王姓ですよね。
うん。まあ、その後皇と流邦なんで。
はい。
キングダム全て意味がないことになるんですけど、俺の中では。
いや、
面白いんだけど。
その意味がないことになるって何？
え？
ちょっと教えてください。
前も何回も言ったでしょ？
言いましたっけ？
だから、キングダムに、呂布みたいな、はい、めっちゃもう無敵、最強みたいなやつとかもいっぱい出てくんのよ。
はい。
いろんな国の最強とか、はい、超軍師みたいな。
はい。
これ以上の切れ者はいないとか。
うんうんうん、
まあでも全部、皇后と劉邦に負けるんだよなって。だってこいつの名前知らんもんって。
持ってかれるんですよ、でも。
だって、春秋戦国時代の有名人って、俺、秦の始皇帝ぐらいしか正直知らんかったし。
はい。
でも、皇帝劉邦って。
うんうん。うんうん。うんうん。
でも、その皇帝劉邦も、後の三国志の奴らに比べるとなぁ、みたいな。でも、もうここで終わるのよ。日本人は。三国志で終わりなのよ、中国。これ以上の歴史の方が長いんだけど。
はい。
あとはもうチンギスハンぐらいかな、みたいな。漫画が悪いね。
誰の漫画が悪いの？
だから、横浜とか、キングダムとか、
はい。
蒼天航路とかが悪い。
あ、同じ時代ばかり。
責任を持ってね。
うん。全時代かけ、みたいな。
だってね。
はい。
なんだっけ、奉仕演技とかも、
はい。
委員と衆でしょ、
はい。
会員衆の、もうめっちゃ一番最初らへんじゃん。
はい。
まあなんか、こんなやって統一して平和になったって言っても、この後血で血を洗う戦争がすごいんだよなぁと思うと、
はい。
読みながら泣けてくるわ。うん、
無駄みたいな。
無駄やん、全部。この人たちが必死でやってること全て無駄って。
え、それってあれですか、ジョジョの第一部読んでたら、トロー感しかないみたいなやつ？
いや、それは違う。
え無駄やん、あれ。
いやいやいや。あれは違う。
無駄無駄って。
あ、だからディオだけ無駄よ。
だってあんな一生懸命、あの命かけてエレナ守ったのに、まあ、守れましたね。
うん。無駄じゃなかった。守った。で、エレナは子供も産んだ。孫までできた。
いや、エレナの子供、だって空軍のゾンビに殺されるんでしょ？
うん。才能はあったけどね。
そう、才能はあったってなんなんやろ、あれ。
でもあれ小説で出てくるんでしょまた。
あー、で、前城渡の小説では。
そうそうそう。
いつが。まあ、それでも別作者やからね。
いや、だから、いや、でも、キングダムとかね、未だに読んでるんだけど。
はい。
面白いのよ、めっちゃ。
ああ、そうなんや。
だから、あれはもう、なんか、三国志とか、あるじゃん。コウト流邦とか。
秦王政、町の始皇帝は、どういうポジションなんですか、漫画では。
めっちゃいいキャラ。
え、いいやつなの？
もう、超いい。民のことをまず考えるっていう。
そうなの？
そんなやつが、
そんなやつがなんで告白したみたいなの。
そんなやつが、
はい。
後、っていうか、皇帝ですよ。
はい。うん。
中国全土を初めて支配した、
はい。
世界でも名だたるエンペラー、
はい。
真の始皇帝になって、
はい。
悪逆の限りを尽くして、
はい。
最後には水銀飲んで死ぬなんて考えきれないのよ。
やっぱり
もう絶対ね、うん、この今読んでるキングダムの、
はい。
真の始皇帝のキャラが、
はい。
相当シャブ打たんと無理。今から。
それか大事にしてた村が、モヒカンに襲われて、うん。ブチ切れるとか、
うん、いやもうそんなんしょっちゅう。そんなんしょっちゅう起きてるんだけど。
暴力はいいぞって。
もし、まあ、まあ、王であるゆえに、サイコパスなんだろうね、ちょっと。それでもって。それでも民を何とかしたいんじゃって。中国を統一したいって言ったらみんな、
はい。
はぁってなるわけよ。
あ、感動していくみたいな。
いや、感動ってか、アホなの
アホなの
いや、だから中国統一とかってアホなのって。
あ、もう考えること自体がアホやと。
アホ。だって、世界じゃないですか。
はい。
当時の世界でしょ。はい。まあ、ヨーロッパとかの存在は知ってるだろうけど、まあ全然いらないじゃん、
中。だってドラゴンロードと言われてたんですよ。
そう、だから、世界を支配した人ってアホなのって、みんな。でも、
はい。
始皇帝が言うわけですよ、いろいろと、
うんうん。
で、みんな、こいつは大バカだが、可能かもしれんって。
だってね、李氏の残言に乗っかって、
うん。
完璧し殺したりとかするんでしょ？
うん。
ひどいやん。
そういう、ひどい
そういう片鱗が。
ない。
あ、ないな。
漫画では、
はい。
めちゃくちゃいいキャラ。
ああ。
読んでて、あ、俺もこれは中国統一した後、
うん。
いい国作るわって思う。俺もなんなら住みたいわ、そこに。思わせる。
万里の長城作らされますよ。
え？
万里の長城作らされますよ。
何人死んだんだろうね、あれね。
うんうんうん。うん
まあでも無駄なんだけどね。
はい。
全部。この後、降雨と流氷によって。
はい。
いや、だからそういうこと、そういうのを読むんだけど、無駄って分かってるけど面白い。だから、うん、無駄って分かってるのに面白いって、漫画力高えって思って。
うん、うん、うん、うん、うん、うん。
めっちゃ面白いじゃないですか。
あれですよ、もう何回読んでも、ディオに時に止められた瞬間、もうダメだーって思ってしまう。
そう、もう。で、歌教員が、エメラルド、最後のエメラルドスプラッシュって考えろって、歌教員は無駄なことをする性格じゃないって、考えるんじゃって、
うん。はい。
時計を止める。時計を止める。うん、時を止める。なんだとって。 もうあの瞬間、痺れましたね、ジャンプ読んでて。
うん。
ほーって、やらないのか言って、じじーって、波紋を忍ばせているなって。
はい。
貴様のスタンドが一番貧弱だぞーって。俺悲しかったよ。
なんで？
強いジョセフが。くそだからそういうことで、
はい、
今日は慰霊の日なんですけど、
はい、うん、そう、てっちゃんさんがなんかそのエピソードを言う
っていう、はい、慰霊の日といえば沖縄戦なんですけど、
はい、
最近沖縄戦の映画がやるみたいですね。
え、どこで？
え、日本で。
日本映画。
いや、あ、ハリウッド。
いや、じゃあハリウッド映画ですよね、じゃあ。うん。
いや、でも、だから、ハリウッド側の沖縄戦の白装リッジだ、
はい。え、それって、衛生兵のやつじゃないの？
うん。
うん、うん。
を、もう、メル・ギブソン監督。
ほうほうほうほうほう。
をやるんですよ。
はい。
これ非常に、見たいですね。
いや、沖縄戦
の。宜野湾のね、かかずの、うん、ところで戦った激戦を、うん、
はい、
ね、やるっていうことで、
はい、
鉄血勤皇隊っていうのを、まあ昔から知ってたんですけど、
はい、
よく授業とかで習うんで、
はい、
いまいちあんまりよく分かってなかったな。鉄血勤皇隊ってめっちゃすげえ名前だなっていうのは分かるんだけど、
内地民の僕らは一文字も知らないですよ。
鉄の血って書いて、勤める天皇隊。
はい、はい、うん、
鉄血勤皇隊。これなんか前の知事とかも、鉄血勤皇隊だったらしいですね。太田知事とか。太平洋戦争末期の沖縄で、
はい、
日本軍史上初の、14歳か16歳の学徒による少年兵部隊。
はい、
実際の戦闘に参加し、多くの戦死者を出したと。
うん、
これ、もう早く言えば兵士いら、足りなくなったから沖縄で。
はい。
陸軍が。
はい。
法律変えて。
はい。
17歳以下でも兵隊にしていいってことにしないって。
うんうん。
いいよってなって。
はい。いいよってた。
あ、だからもう法律変わって。
誰がいいよって。
限定的だけど変えて。
うん。
内務省とかが。
はい。
その代わり志願ねって。
ああ。
強制はあかんよって、
うんうんうん、
分かった志願なって言って、
うん、
学校丸ごと無理やり OK させるっていう作戦、
はい、
お前らやりたいよなって。
それってあれじゃないですか、今テロがいかんとかテロ法とかしようって言っといて、
うん、
でテロとかそのゲリラとか何がいかんかったらその子供とかを兵士にしてって言われるじゃないですか、
うん、
その村ごとを兵士にするとか、
うんうん、
同じやん。
うん。
うん。うん。
印鑑とか勝手に作ったり、はい、親の同意書とか偽造したりしてたらしいんですよ。
なんか、恐ろしい。
で、逃げたりした銃殺。
テロリストじゃないですか、そんなの。
テロリストウィーン。
うん。
アウターストライクですよ、本当に。
はい。
で、いっぱい集めたと。
はい。
2000人ぐらいかな、はい、?1500 人ぐらいか、まあ、それぐらい。
はい。
半分死にました。
え、だってそれってあれでしょ、地雷持って突撃しろみたいなやつでしょ。
そう、お田さんよく知ってますね。切り込み攻撃って言われたんですよ。
日本軍で言うところのなんか肉攻みたいなやつでしょ。
そうそうそうそう。火薬背負って、
はい。
戦車に体当たりとか、
はい。
キャタピラー壊すために、火薬持って引かれろって。
無駄死にじゃないですか、そんなの、
うん、みんな、しかも一斉に20人とかでわーって突撃してバクバクバクバクバーンって撃たれて、
はい、
大丈夫、一人でも爆発させたら戦車バーンだからみたいな。
だからなんていうんですかね、まあ今もそうなんでしょうけど、人の命は安いのねって。
安いですね。
時給も安いしね。
うん。
その、 時給が安いままほっとかれてるっていうのも、やっぱ正直安いんでしょうね。って思って。
で、慰霊の日が終わった後に、うん、
はい、
もう、あの、鉄血勤労隊遊撃隊となると。
え？
え？
あ、だからあれでしょ、あの、牛島司令官が、
そうそうそう。
死んだ後に、戦い継続していくんでしょ？
うん。あの、お前らは、
一応、降参とかなってない。
ったことになってるけど、なんかゲリラ兵みたいになって、
うん、
あの、切り込み突撃していけって。
あの、司令官が、あの、みんなもう、ここで終わりとかって言わなかった、あの、最後まで、あの、頑張ってね、みたいなこと言うから。
はい。
なんかあの、お孫さんが出てましたやん。
出てましたね。
牛島司令官の。
うん。
立派なおじいちゃんっていう。って言われて、あの、お孫さんがまたすごいんですけど、
うん。
中学生の時に、
うん。
ほんまかよって言って反発始まったっていう。もうなんか信じられなくなってきて、ちょっと斜めに見るようになってきたって、中学でそういう風に思うってすごないと思って、調べ始めるっていう。
うんうんうん。
で、今なんか、沖縄とかに調査しまくって、結局なんかいろいろなんかおじいちゃんひどかったんじゃないのって、
うん。
なったらしいですね。
そうですね。1780人で、
はい。
戦死890人。
はい。
死亡率 50%。
で、それも映画化されるんです？
いや、されるかは分かんないですね。白装リンチに出るかは分かんないです。いや、もうでも、鉄血勤労隊は沖縄の人はもうみんな知ってるぐらい。
内地では誰一人知らないです
よ。だって日本軍史上初の子供の兵士よ。
うん、しかもあれでしょ、あの、子供なんてクソの役目立たへんから、戦車の一つでも潰れたら、なんか、儲けもんぐらいの話でしょ。
うん。あと、小さいからとか、あと、アメリカ軍が油断するから。
でも、それで、アメリカ軍が油断するからってやりまくりません？
うん。
そうしたら、どっかでなんか、降参しようとしてる子供も撃ち殺されません？
そういうのもあったらしいですね。
どうせ爆弾だろう、みたいな。
うん。ベトナムですね、本当に。
だから、あれでしょ、あの、靴磨きさせてって言って。
うん、で、ドーンって。
ダウンホース覚えてるって。
うん、うん。いやー、こういうね、あと、姫売り学徒隊もあったし、これも。
そう、姫売り。
あの、今度は女の子ですね。
はい。
少女部隊です。
うん。
こんなん、あったかな、内地で。
でもね、姫売りは有名なんですよ。
有名だよね。
有名やけど。
姫売りの塔まであるからね。
そう。でも、姫売りが死んだ、みたいなんで終わりなんですよ。
なんで死んだかを考えてほしいね。
なんか具体的にどうやったんって言って、映画とかあったからね。
うん。
こっちはなんか首もげるみたいな。ものすごいアクションのなんか映画とかあったから、まあ見た人は、うわーって思ったでしょうけど。
うん。
見た人も、まあ、今となってはもう少ないかもね。
あとは鉄血以外にも五強隊っていうのもいて。
何それ？
これも14歳から17歳の
少年で。また？
うん。これは遊撃隊で、しかも極秘任務。
何をすんの？
え、フィリピンとか行った。
フィリピンに？
うん。
何しに？フィリ
ピンやとか。いや、戦争。
え、大人が足りないからみたいな？
はい。
子供やけど行ってきなされみたいなやつ？
うんうん。これも1000人ぐらいで。200人いくかいかんかぐらい死んだって書かれてますね、うん、なんかね、だからね、沖縄戦ね、
はい、
あのみんななんかなんでこんな過去の沖縄ばっかりみたいなこと思うかもしれんけど、
はい、
異常なのよ。
この異常さをあんまり知らないですからね。
あの戦争において、
はい、
日本軍がやっちゃいけないこと全部やったみたいな戦争。
うん。
沖縄戦。
あと、対馬丸とかやってません？
うんうんうん。
対馬丸もはなんか僕小学校で映画見せられたりとかしたんですよ。
暗い気持ちになるよね。
むちゃくちゃグロかったんですよ。
うん。サメに食べられるショ
ーパーが。そう。そう。でも沖縄戦のね、開幕がね、
うん。
もう最近まで全然そんなん、全く気にも留めなかった事実で、沖縄戦のその展開とか沖縄戦史みたいなの読んだら大体最初の2行とか3行ぐらいで書かれてる事実なんですけど、
うん。
あの、富山丸っていう輸送船が、
うん、
沖縄戦の、だから、開始前ですよ。
うん。
沖縄守備隊を乗せて、
うん。
潜水艦に沈められて、4000人が乗ってて、
うん。
3800何十人とかが一瞬で死ぬんですよ。
うん。
でもなんかその沖縄戦士みたいなのがずっとあるじゃないですか、沖縄戦の経緯みたいな。
はい、はい。
冒頭1行ぐらいで、あの、死ぬって書いてあるんですけど、
うん。
え、これって普通で考えたらなんか、とんでもない事件なんじゃないのっていう。
確かに。
運んでる途中、え、もうこんな被害とかって、もう、どうでもいいぐらい麻痺してんのってなった。普通なんか戦争の勝敗決するぐらいのことですよね。
4000人の部隊がね。
一瞬で死ぬって。
4000人も乗せるか？まず。
乗ってたんですよ、その、老朽艦に。
うん。
みっしりと。そして、その、甲板に人乗せて、
うん。
その中の、下の貯蔵庫みたいなところに、ガソリン満載してたんですって。
うん。
当たったら、あの、大爆発したっていう。まあ、そらそうやろうっていう。で、
そらそう
や。奄美大島に、
うん。
死体が死ぬほど漂着するっていう。
辛い。
地獄絵図になったらしいんですよ。
うん。
でも、富山丸の悲劇ってほとんど語られないですよね。
うん。
その後の沖縄戦でもっと死んでるから。
うん。麻痺しちゃうね。
でもタイタニックより死んでるんですよ。
やばいね。
一発で。
あの戦争だからの一言なんだろうね。
あの戦艦ヤマトより死んでるんです。
いやー、ヤマトの悲劇。
男たちのヤマトとかって作られたじゃないですか。
うん。
男たちの富山丸っていう映画が作られたらとんでもない地獄になりますよ。
地獄だな。異常よ、沖縄は。
うん。だって、そんな、言うたら、あの、なんか、事件史みたいなの作ったら絶対乗りそうなぐらいの大惨事な、海難大惨事として、その一隻の船によっていっぱい死ぬみたいな話で言ったら、
うんうん、
でも、その沖縄戦の全体で言ったら、しょぼいから、
うん、
沖縄戦の全体にやったらそういうあの、世界史に残りそうな事件がしょぼくなるってすごいですよね。
沖縄やばくない？沖縄戦。
うん。
なんかもうやばいんですよ。とにかく。
ってなる。
だから沖縄の人は、
はい。
その沖縄戦のやばさをもうずーっと教えられるな。
はい。
あかんよって、戦争はあかんよって、はい。もうとにかく戦争はダメよっていう、ね、はい、教育なのよ。
うん。
だからもう戦争はダメとしか言いようがないのよ、もう。
でもなんか今ちょっと一丁やったるからみたいに。
ちょっとね。
うん。
今はね、ちょっと、かましたるか、的な雰囲気が多いのよ。
むちゃくちゃにしてやるって。
特に中国と韓国に対して。うん、いや、特に中国だね、沖縄は。
うん。うん。
めっちゃ観光客来てるのにね。
うん。うん。
これ何なんだろうね。
不思議ですね。
もう観光客で持ってるぐらいめっちゃ来てるのに、沖縄によ。
はい。
中国とか、目地うずらいとか、
はい、
って言って、
うん、
実際にじゃあもう中国が、もう旅行禁止って、もう、
鎖国しますみたいな。
もう、あの、日本には行きません、他の国行きますってなったら、はいはい、
うん、
沖縄最低賃金200円ぐらいになるんじゃない？
でも今、その、おもてなしとかやってるわけじゃないですか。
はい。
なんかこう、観光客目線でいろいろやっていこうみたいな。
うん、
で、そういうあの、プロモーションのなんか、ニュースとかね、そういうのサウナで見てたんですよ。うん、
はい。
観光客の。
サウナ
に。うん、サウナに やっぱりサウナってもうニュースとかやりがちじゃないですか。
うん。
で、こう、おもてなしのあれをやってますとかっていう報道があって、
うん、
そのモデルケースの観光客がこう、地元の商店街とかを、こう、苦もなく歩けるようにいろんなこのタブレットで案内しますとかなんかいろいろありまして、
うん、
で、そこでその観光してるモデルの人いるじゃないですか。
はい。
白人なんですよ。
やばない。
やっぱり。だから、一致してないんですよね。
うん。
その、中国とかアジアとかの人が、その観光客ってものすごく多いわけじゃないですか。
うん。
で、爆買いとかっていうぐらいや、いろいろこう、経済効果があったわけでしょ？
うん。
で、なんかその、観光都市みたいなのしますとかって言って、プロモーションビデオとか映像とか、熱心に力入れるわけじゃないですか。
はい。
その時のモデルが問答無用に白人になりがちっていう。
ひどない。
いや、だからそこが全然あれなんでしょうね。現実は、をねじ曲げた空間を作りたいみたいなのがあるのかもしれないと思ってしまって、僕ちょっとブルッと、今その中国とか大嫌いとかっていうくせに、
うん、
中国人観光客を当てにしてる矛盾みたいなのあるじゃないですか。国を挙げてよ。でね、はい、しかもそれ、はい、民間のあの商店とか会社とかだけが言ってんじゃなくて、国を挙げてやってません、そういうのって。
うん、
そのオリンピックにしたってそうじゃないですか、
うん。
いっぱい海外から来てもらったらいいんだみたいなことでやってるじゃないですか。
はい、
でもそんなんってやっぱり近い国のところが一番来ますやん。特に人口も多いわけやし、中国とかになってきたら、うん、富裕層も多いわけじゃないですか。
はい。
でも、そこをどうやって、てっちゃんなんかは、あれでしょ？その、憎みながらも当てにしてるのってどうやって成り立たしてるんだって、不思議に思うわけじゃないですか。
はい。
そしたら脳内で白人にしてるのかもしれへんなっていう。
あ、そうかもね。
韓国人がいっぱい来てますって全員金髪みたいな。
だって、世界で一番日本が好きなのは中国人って、あったもんね。
うんうんうんうん。
人口の3割が中国人は日本のこと好きって。
日本人だって三国志好きやのにね。
だから3、でもそれを考えると、うん、
はい。
いろんな国の3割好きって言っても中国が3億人。
そうそう。
日本のこと好きってなるから。
それ、日本人より多いよね。
そう。日本愛されてんなって、兄の国に言って。
兄？
なんかよく言うのよ、こう、なんか茶化すときに、兄の国とか父の国とか。
なんなんそれ。
え、なんかあるのよ。わざとこうやって。やっぱり兄の国ですな、とか、父の国ですな、みたいな。いやー、やっぱ中国語ですな。
中国語？
ああ、沖縄で金儲けしたいんだったら中国語よ。
中国語って言っても北京語なのか。
まあ、二つできれば一番いいんだろうな。
上海
だって沖縄のね、豚尾さんが泊まったこともある宿のね、沖江通りのね、ダンボってラーメン屋さんあるんですよ。
ダンボ。
うん。九州総選挙1位を取った
と、うん。ああ、あるあるあるある。
あるんですよ。あそこね、
はい。
365日行列なんですよ。
お
365日ずっと行列なのよ。
二回言いましたね。
はい。大事なんで。
はい。
観光客によって中国と韓国と台湾とかの。
金髪じゃないんですね。
そう。もうずっと並んでるの、うん、ずっと並んでるの
はい。
ものすごい行列なのよ。
はい。
毎日。
うん。
365日。
うん。うん。
これは、ブログらしいんですよ。噂でね。
おうおうおうおうおお。
ブログとか、
はい、
まあ、ガイドブックでしょうな。
はい。はい、
ここのラーメン沖縄に来たら食べるべしみたいな、
はい、
あったんでしょうね、
うんうん、
国際通りに来たら、
はい、
まあ、そうじゃもうね、だから多分バンボシも
で、バンボシとかだからほんまにやばいじゃないですか。
回転満席ですからね。開く前に満席に札かかってる店うまいなって初めて見ましたからね僕。入れないんですよ。スタート
あれですよ、ラウンドワンファイトっていう前に勝敗消してるみたいな。
そうそうそう、もう体力減った状態でファイト、うーわうーわ、
陳元才対 いおりみたいなもんじゃないですか。
うんうんうん。そう。あの、開幕、青い花でいいっていう。いや、そうじゃなくてですよ。はいはい、そうなんですけど。
はい、そうなんですよ。
あの、中国の人相手に商売すると。だから、ダンボーは死ぬほど笑い止まらんでしょうね。死ぬほど。多分、日本で一番儲かってるラーメン屋なんじゃないの。いやいや、もう、ずっと行列のラーメン屋ってある？
まあ、ラーメン二郎ぐらい？
いや、ラーメン二郎もラーメン二郎ぐらいか。じゃあ、そんな感じかな。
ラーメン二郎の、何です？歌舞伎町店とかは違うけど。
いや、だからその、有名店ね。
有名店のところはもう開幕行列で、麺切れ終わりって言われるまで行列っすよ。
麺切れない。
だから営業時間短いんですよ、ラーメン二郎の人気店って。
ダンボは長いんですよ。
長くてずっと行列って、行列が長いんやろね。
長い。
うん。
とにかくずーっと並んで、
はい。
ずーっとずっと並んで、もう日本人は絶対に食べれないラーメン。
日本の、めっちゃ待たないといけないラーメン屋ってあるじゃないですか。
はい。
共通点がありまして、
はい。
営業時間短い。
うん。
なんか、
ダンボは長いですね。
めっちゃ寄るとこまでやってない。やってたら、
うん、
そのやってる二郎が歌舞伎町店とかなんですよ。
だから並ぶ価値ないんでしょ？
あの、並んでる時間が少ないから、スッて入れる。
いやー、もうね、あんなに流行ってる理由はやっぱり、知ってるから、ここに来たらここだよ、みたいな。で、また、口コミによって広がっていくんでしょうね。うまかったよ、みたいな。沖縄来たら絶対食べるがいいさ、みたいな。
まあ、だから、なんです？いっぱいの中国人が並んで入るわけでしょ、
うん、
そのいっぱいの中国人が国に帰っていっぱいの人に言いまくるわけでしょ、
うん。
とんでもないことになりますよね。
でも数が違うもんね。
うん。
本当に。
拡散していくわけでしょ？
だってアプリとかも、
うん。
2億ダウンロードとからしいよ。あっちのヒット商品。2億ダウンロードって、どういうことって。
じゃあ、
しかも中国だけね、もちろん。
KOF97 の大会50万視聴って無茶人気ないのかもしれないね。
ないないない。だから、ドタとか LOL。
5000万人ぐらい見ないとダメなんでしょうね。
うん。あのね、思ったんだけど最近ね。はい、いや、全然中国擁護してるわけじゃないんだけど。
はい。
ネット規制されてるじゃないですか、あっちは。
はい。
国によって、金盾によって。
はい。はい、
別にいいかもしれん、もう。
まあだから。
だって俺らね。
うん。
日本のサイトしか見ないしね。
別に、防がれてないのに。
そう、防がれてないのに、日本語のサイト以外見ないじゃん。
いない。
で、なんつうの、わざわざアメリカのサイト翻訳してまで見ないよね。
うん。まあ、見るっちゃ見るんですけど、だからぼんやりしてたら見なくなりますね。
で、ツイッターとか、
はい。
フェイスブックとか、
はい。
まとめサイトとかしか見ないでしょ、基本。あとは掲示板とか。
で、まとめサイトであれでしょ、海外のニュースとか歪められて伝われるんですよ。
そう、あとは YouTube とかでしょ。
別にブロックされてないのに歪んで伝わってくるニュースの方信じてますね、みんな。
うん。でも中国は、
はい。
規模が日本の10倍だから、
はい。
やってる人も、
はい、
サイトも、
はい、
だから別になんか不自由ないのかもね。
でも日本も
全然、
日本も多少そういうとこあるんですよ、
うん、
日本ってもうすぐガラパゴス化するって言われるじゃないですか、
はい、
あれってなんでか言ったら日本って規模大きいから、
うん、
人口もまあ今減っててるとはいえやっぱり多いじゃないですか、
はい、
日本国内で回っちゃうんですよ。だからアニメとかでも、もうみんな日本国内だけで受けたらそれでいいとかってなるじゃないですか、本とかでも。
なるなるなる。
音楽とかでも、音楽市場とかも大きかったじゃないですか、かつて。
うんうん。
今でもまあ言うても大きいとは思うんですよ。
なんか日本だけでいいよね、別に。
とか、ほら
外国の曲はいらないよね。
漫画原作の映画とかって日本で大ヒットしたりとかするじゃないですか。
うん。
あれって別に海外展開とか特に狙ってないですよね。
うんうん。
あれって何かって言ったら日本って日本だけで下手にこう回っちゃうから、それに対しての韓国とかあるじゃないですか。
うん。
韓国国内だけでしょぼくなるから、
うん。
どうしても海外目線になるじゃないですか。
はい。
あの辺がなんかそのヒット飛ばしやすいみたいな、あの目線がやっぱり最初から。
ああ、初めか世界目線。
そうそうそうそうそうそうそうそう、そう。
あ、もう日本もね、さ、日本もね。
でも鎖国といえば日本ですからね。
なんか、あの前僕が言ったじゃないですか、中国はネットを鎖国して大成功してるって。
まあまあまあまあ、ある種、あの Google とかに搾取されなかったみたいなところです、ね。
そう、Google とか、あの、Twitter とか Facebook に一切搾取されてない。
Facebook みたいなやつはあんの？
だって、Weibo があるし。
Weibo？ それが Facebook みたいなやつなの？
いや、Twitter、あっちの。
あっちの Twitter なの？
うん。あの、日本、もうめっちゃ人、めっちゃやってる人多いですよ。あの、Twitter と同じぐらいやってるかもしれない。
ほう。
世界の。
ほう。
だって、あっち、なんだっけ、今、めっちゃなんか、住んでて、誰も現金で買い物しないってレベルとか言ってるし。
言ってますね。
あと、あの、自転車、あれいいですよね、あのシステム。そうですね。
あの、あとね、
うん。
あの、ラジオをなんかずっと聞いてくれてる人とちょっとお会いして話す機会があったんですよ、この間。うん、
はい。
Facebook でメッセージもらって。
はい。
あの、関西に来てるんでちょっと会えませんかみたいな。
いちごでいいですって、補別で。
何それ補別って。
え、ホテル代別1万5000円。
いやいや、違う。
違う？
いや、普通にちょっと会ってみたいみたいなこと言われたんで、会ってお話した。その人が、十何年間、ヨーロッパとか、で住んでたと。
世界じゃないですか、もう。すごいな。
で、まあヨーロッパに行ったりとか、住んでたりとかして、中国なんかにもよく行ったみたいな話を、されてて、
うん、
で、もう、ものすごい久々に日本に住むことになったと。
うん。
もうなんか十何年も経ったら、浦島太郎っぽいじゃないですか。
はい。
日本に帰って、なんかもうだいぶ変わってません、みたいな話を聞いたら、あの、その人の答えがやっぱり衝撃的やって。あの、反対に、18年前日本出た時と、変わってなさすぎてびっくりしたって。
進化してないの？
あの、ヨーロッパとか、中国とかって、もう見る見るうちにいろいろ生活が変わってったらしいんですよ。
うん。
で、日本はどうなってんのかなって、あれって。
あの、もう、甲子園で花開いて、パッとしなくなった感じ、もう。
あの、全く成長してない、みたいな。
大器晩成じゃなくて、もう、才能の、あの、スピードは速かったけど、上がるスピードは、もうそこで打ち止め、みたいな。
え、なんか、あの、いろんな国はものすごい勢いでこう変わってったの、なんで、あれ ?90 年代みたいな。印象を受けたっていう。
いやー、やっぱり。
あの、概念とかも変わってないっていうか。
インターネット鎖国しとけば。
いや、鎖国してたらもっとひどくなってたと思う。
そう。いやー、もう。
だって江戸時代の鎖国で大変なことになりましたよね。
はい。
なんかみんな、あの、黒船とかになってすごくいいか。あの、日本で鎖国してなくてもすぐ黒船って言われるじゃないですか。黒船が来たって、うん。だから取り入れないことにはなんかすごい定評あるみたいなところがあるのかもしれないですよね。
まあもうね、本当に悔しい。ゲームにおいても悔しいわ、俺。日本といえば、ゲームといえば日本だろってずっと思ってたのに。
はい。
全然もう今なんか日本じゃないのが悔しい。
日本じゃない。
え、だって。ゲーム発表会全部アメリカやん。
いや、だって。いや、だって、アメリカゲームの国やし。
悔しいよ、俺は。インターネットといえば日本だと思ってたよ、俺は。一番やばいのは日本だって。何にもやばくなかった。
なんか、PC、だって、あの、下手したら、もしね、IBM PC 機が、日本に歩み寄ってですよ。
うん。
ドス V っていうのができましたけど、
うん、
あれがなかったら、下手したらまだ PC98 使ってるかもしれないですよ、ね。
いやー、鎖国しようも。
いや、鎖国がなかったのに鎖国してたんですよ。
悔しいよ。
MS-DOS が動くにもかかわらず、全然 IBM のソフトとか動かなかったですからね。
なんかね、もう Twitter とか Facebook とか Google とか YouTube とか、
はい、
全部海外。
Windows だってそうじゃないですか。
悔しいよ、俺は。
で、みんな Mac 大好きじゃないですか。
ウェイポー強いよ。
MacBook Air でドヤ顔してますやん、みんな。
金立て作戦すごいよ、本当に。完全にアメリカ悔しいって思ってるはず。中国に市場伸ばしてって。めっちゃ、だから今映画はもう完全に中国にめっちゃ手伸ばしてるでしょ。中国だけアベンジャーズの人たちいっぱい来てたじゃん。
ああ。
ひどいよね。
いやー、もう、落ち目やからね。
もうここは、
うん、
戦うとかやめて、
うん、
あの、ちょっと、あの、歩み寄ってね、
はい、
あの、73でいいんで、なんとかしませんって
。せめて州にしてもらえたらよかったんですけどね。
共同開発しませんって。
え、共同開発とか大嫌いって日本が言ってませんやん。
あの、父の国。
何なんだからその、父の国って気持ち悪いな。
父さんって。
何なんそれ。
父の国、あの、Google や YouTube に対抗した新しい動画サイトを作りませんかって。
いや、かつては、あの、新幹線の技術を中国に教えてあげようかみたいなこと言ってたのにね。なんか、リニアモーターカーとか走ってますみたいなこと言われて、え、って。え、ってなってますね、こっちは。
何なんだろうね。なんかね、いや、だから、共産党の、
はい。
すげえ、圧力で、物も言えなくて、苦しい生活みたいなイメージが、やっぱりまだあるのよ、俺の中で、中国って。
まあ、はいはい。
でも厳しい。
なんか写真とか見たら。
事件とかで。
うん、
戦車で人引いたり。
天安門事件は一つのなんか、契機になったようなところはありますよね。
だからやべえなって、やっぱ、なんだかんだ言って中国とか怖いわ、日本に生まれてよかった感はあるのに、
うん、
めっちゃ沖縄に来てめっちゃ楽しそうにしてる中国人とか。
まあ、あれは、めっちゃ金持ちでしょうからね。
いや、めっちゃ金持ちじゃないらしいよ。
そうなの？
うん。だってめっちゃ金持ちだったら中国でいいやん。
え、でもなんか、すんごいお金いるって言ってましたよ、中国人と話しましたけど。
いや、安いから。
いや、その。
あともう爆買いも規制されて、今は、中国人が、
うん、
あの、日本の商品とか、他の商品をネットで売買するのが流行ってて、
うん、
もうこれがすっごい金らしい。
うん。
あ、いかんでいいやんって、日本なんかって。
うん。うん、
このサイトで安く買えるんだからって。うん。やばない？
でもやっぱり、なんか言うてましたけどね、その、詳しいことは知らないけど、留学とか、なんかのあれやったらいいねんけど、普通に旅行するんやったらすっごい積み立てなあかんみたいな。おいそれとは来れないって言ってましたけどね。
俺らもおいそれとは中国行けないですからね。
いやいや、それは旅費があれやで行けるじゃないですか。
だから旅費よ、旅費。
いや、旅費の問題じゃない。
あ、だからそういうことか。
国外に出るときに、なんかお金がすっごい積み立てなあかんって言ってた。いろいろパターンがあるみたいな。中国も広いからもうわからんじゃないですか、全部。制度って、
うん。
ただ僕が聞いたら、あの、例えば留学で来てて帰って、
うん、
次ちょっと旅費があるからフラッと旅行に来るなんてことは無理って言ってましたね。
あ、そこら辺が厳しいのか。
うん。
亡命的な感じになっちゃうのね。
だからめっちゃこの金を、預けとかなあかんみたいなこと言ってましたね。
懐に、あ、袖にね。政府の袖に。
そう、あの、こんな大金を置いて亡命するわけないぐらいの。
いや、そんな、日本遊びですよって。
そうそうそう。
ねえって。もう、いやー、もう最近暑くなりましたね。飲みますってペットボトルにいっぱい500円玉が入ってるみたいな。
これ2年前に聞いた話ですけど、
うん、
その後なんかいろいろ制度変わったとか、あの、またあの、立場によって違うとかって言われたら僕もわからないですけど、
うん。
そのいろんな立場があるでしょうからわかんないですけど。
俺が聞いたのはもう全然金持ちは来てないってやつ。
あの、500万預けなあかんって言ってましたよ。
やばいね。
それっていけないじゃないですか。
じゃあもう500万が金持ちじゃないんだ。
まあそうやろうね。
あ、だから清水記者に聞いたのよ。
うん。
金持ちばっか来てるんですねって言ったら、うんうん、いや違うよって。
うん。
鉄は違うよ、あれはねって。
うん。
あの、日本の物価がね、異常に安いんだよ。
うん。
だからさ、あっち言えばさ、
うん。
俺らがもう金持ちじゃなくて、あっちでは普通の人たちなんだよねって。普通の人たちが安いからさ、
うんうん、
日本でいっぱい買って、
うん、
あの、戻れるんだけど、
うん、
だって、本当の金持ちだったら日本に来て買う必要ないじゃんって。
うんうん、
通販でもいいし、中国のもっといいのもあるだろうし、うん、他の海外も。
まあまあ、そういうこと、そういうこと。だから、日本人の感覚での金持ち。
そう、だからやばない、それ。
そうそうそうそう。日本、だから、ずっと日本で仕事してたような人たちがどんどんいなくなっていってるわけじゃないですか。
うん、
だって日本で、もらえるお金って向こうで言ったら、向こうで働いた方がまだ儲かるわレベルの人が多いってことですよ。ただ、中国もめちゃくちゃ田舎から都会まで幅広いでしょうから。
だってまだ何々族とかいるしね。
そうなっていったらもう、言ったら国内ですらその物価だってだいぶ違うと思うんですよ。
なんかこれ。
うん。
なんだっけ。チャイニーズゴーストストーリー。
はい。
の、あの、崖とかに住んでる人たちってまだいるだろ
う。崖。うん、
崖いるだろうか。崖ね。崖にわざわざなんか板とかつけて。
もうショックの国みたいなもんですよね。
そう。山賊とかもまだいるしね。
一概には言えないけど、でも都市部だけで多分、都市部の住んでる人たちだけでね、
うん、
多分日本人とか圧倒できるから、
うん、
人数だけで置いて、だって。で、そこの、だって富裕層って言われるのが例えば1億円資産があるみたいな話で考えても、
うん、
そんな人が日本の人口以上にいたりとかするわけでしょ？
やばない。
そうなったらもう、どのレベルかっていうのはよくわかんないですよね。
悔しいよ、俺は。
もうしゃあないじゃないですか。
やっぱ父の国って。いや、なんとかね、仲良くお金を回していってもらえればな。
いや、国さえなければね、仲良くできたのに殺し合いせなあかんっていう。
それを言っちゃおしまいよ。文明崩壊ですよ。
文明崩壊。
はい。上下巻。熱い本があります。
中国のこと本当になんか、中国の人と接することは多いんですけども、ただ、
うん、
なんていうか広すぎるから、本当にある人の、一人の人の話聞いても、中国のどこの話やねんっていうのがまずわかんないじゃないですか。
うん。
どの範囲の話なのとかっていう。わからへんけど、まあ、いろいろ。ただ、こっちで就職したりとかする人もいますからね。
うん。
ってことは、ある程度のこっちに就職したりとかする、旨味が中国以上に、ある面もあるんやってなりますやん。
なるし、
うん、
言論の自由があるって。
うん。まだね。
だって、あっちでほら、共産党のこと批判したら逮捕なんでしょ。
もう具体的には、地域によってもまた取り締まってるやつが違えば違うんでしょうし、わかんないんですけども、何々賞とか、何々賞、何々賞。
もっと勉強しないといけないですね、僕は。いろいろ。
いや、でも中国のこと勉強しだしたら、きりないぐらい広いでしょうね。
まずは、何から読むか。
三国志。
もっと古くから行きたい。あ、俺まだ、あれ読んでないかも。なんだっけ。四章は読んだか、五経を読んでない。四章五経読んだ中国人からも、おぉ、やるじゃん、鉄やって言われない？日本で言えば何かな？
ん？日本で言ったら？
うん。
古事記とか？
ああ、そういうやつ？
うん。
でも日本で古事記読んだからってなんだよってなるな。
じゃあ、 源氏物語も読みましたって。
俺も読んでない。やっぱり時をかける少女みたいな。
僕は駅橋はもちろん読んでるんですけど、
うん、すごい
何度もね、
うん、
うん、
うん、もうだって4章しか読んでない。孔子、まあ、
司教は面白いでしょうね。
なるほど。
ただ来期とかって読んで現代日本人が何か
あるのか、掴むものが
あるのかなっていう気はせんでもないですけども、司教はね、もうなんちゅうか文学の原点の原点、もう言ったら論語だってそこを起点にして言ってるぐらいの勢いありますもんね、うん、だってまあ言ったら孔子にとっての北斗の拳みたいなもんじゃないですか。
ああ、なんか孔子がよく歌を歌うって書いてたもんね。
司教から引用多いじゃないですか。
うん。司教ぐらい読んでないとダメだよ。
司教にもこういうセリフじゃないんですけど、だから僕らで言ったら北斗の拳のセリフ引用するようなもんじゃないですか。うんうん、で、みんな知ってる前提で話しません。司教にもある通りみたいな。
うん。
うん。こういう歌がある通り、こういうもんだよみたいな。
司教前提本なのがやばいね。
あ、そうそうそう、前提本なんですよ。すべての前提本なんですよ。司教っていうのは。
じゃあまずは司教からいきます
って言って偉そうに言ってる僕が、司教は、なんかもう、延々詩を読んでもな、詩って僕苦手中の苦手なんで。
え、得意そう。
ただ唐の詩とか、ああいうのを読んでて、ちょっと悲しくなったりとかはしたことあるんですけど。
うん。
ねえ。さよならばかりが人生だって。さよならだけが人生だって、有名な。
うん。
ありますやん。
ありますね。
あれも唐の詩ですからね。ああいうの、
なるほどな。
ああいう詩選集読んでて、こんな何千年も前の人が、まあ、唐やから何千年も前ではないか。うんうんうん。もう言ったら千年以上前の話じゃないですか。
うん。
でも人の心って変わらんなっていう。もう司教とかなったらもうそれこそ2000年以上前ですよね。
すごい、すごい世界だな。
すごい世界でしょ。雄大でしょ。
雄大。
でもそんな雄大なことをバカにするんですよ。
だって、司教って今、ウィキペディア見たら、周の時代ですよ。
うん。
殷周の三つ目よ。紀元前771年。
そうそうそうそう。2700年以上前でしょ。
やばない？いや、ね、ウィキペディアならあるね。右、ウィキペディア開いて中国の歴史開くと、うん、
はい。
右に国が上から順に並んでいくんですよ、当時の。
は
い、
うん。
もう意味わからん、これ。いつも。
司教ぐらい読んでへんかったら、プークスクスですよ。
会員集。
なんちゅうの？教養がないっていうレベル
です、ね。ああ、そこまで言います？
うん、うん。春秋差し伝は読んだ。
そこまで言いますか、豚尾さん。
はい。教養がない人って、野蛮人って言われるじゃないですか。
はい。
野蛮って。
うん。
でもこんだけ今パッと言っただけで、あれじゃないですか、そんだけの長い歴史があって、国家があって、前提本もたくさんあるのに、中国プークスクスとかって言えないじゃないですか、一概に。
うん。
でも言いますやん。
うん。
中国プークスクスって。でもなんだかんだ言ってそういう文化の、に慣れ親しんでるはずなのにね。
そうね。
そうやのに、
いや、
儒教、プークスクスみたいな。
儒教はバカにしちゃあかんだろ。
でもすぐなんか最近もう。
儒教バカにする
って日本みたいなやつ。
日本も全部、全否定なんだけど。
プークスクスとかって。
もう、江戸時代とか超儒教よ。
朱子学、プークスクスとか。
朱子学、大学と中庸よ。
うん。
大学の、大学って大学よ。
うん。
じゃあもう大学、大学否定してるじゃん、もう。
それがなかったらもう、なんちゅうの、手びちとかもなかったよっていうレベルですよ。
ほんとよ。
うん。
いや、もうそういうのね、馬鹿にしちゃあかん。
うん。
歴史を。もうそれだけ伝わってくれればこのラジオやっててよかった。
あのね、もう分かってくれる人だけでええんやっていう。
でも少ないんで、あまりにも。あまりにも少ないんで。あまりにも少ないんで。
はい。
あの、増やさんとあかん。
あだって、あの、コーロームって最も人の人生を狂わした小説でしょ？
わからん、何それ。
え、コーロームって知らないですか？
あの、ショールームみたいな名前ですね。コーローム。
そう。
え？ラボさんが捨てたやつ？
そう、お母さんが捨てたやつ。ああ。1万なんぼで全巻買ったのに。
そうそうそう、買ったのに、あの、捨てられたってい
う。うん、うん。まあ、あの、邪魔やから捨てといたって。
中国四大小説。
はい。
三国志、水滸伝、西遊記、コーローム、はい。
そう。
え、なんか、金なんとかっていうのもなかったっけ？
え、金ペーパイ。
うん、そうそう、それ、うん。
金ペーパイは、あの、水滸伝の外伝的な要素もあるんですよね。
あ、なるほど。あ、官能小説と。
うん。
ちょっとエッチなんだね。
いや、だってこれのせいで、あの、最も人々を、あの、なんていうの、人生を破壊した小説って言われてますやん。
マジか。
コーローム読みすぎたせいでもう、コーロームしか読まないおじになってしまうっていう。
コーロームおじができたの？
いや、だから、コーロームおじ、だからコーローム読むなーって、
うん、
一生取り憑かれるぞっていう。
マジか、豚尾さんにとってのマトリックスみたいなもんだろ。
でもある、なんでしょうね。でも延々あの、北斗の拳の引用してしまうおじみたいなもんじゃないですか。
僕じゃないですか。
だから、人生破壊なんですよ。
倒したらすぐさ
だって、コーロームをカバンにいつも入れ、数百回も読み返す人が続出なんですよ。
で、お母さんに捨てられるんです
よ。そう。だって、中国人の中で、アヘン、マージャン、コーロームなんですよ。
ほんとだ。たちまち大発展してアメリカを追い越すだろうとさえ。
だから最近の中国人。
源氏物語が日本で全く流行らなかったのもコーロームが原因だという。やばくないこれ。これ読まんと。
でも読んだ瞬間、てっちゃんはコーロームおじになって何も手つかないおじになります。
でも1回はもう読みづらい。
うん。
2回目はまあまあかな。
うんうん。
3回目がもうコーロームおじなんでしょ。ラーメン二郎じゃん。
そう。いや、まあ悪くはないんだけど、みたいな。
え、コーローム、しかも全12巻って長
い。めっちゃ長いよ、これ。
スレイヤーズみたいな。
そう。で、最近中国の発展が目覚ましいじゃないですか。
はい。
中国の若い人たちが、コーローム読まなくなったせいですよ。
あ、発展したのは。
うん。アメリカを追い越して、追い越しそうじゃないですか。
うん、コーローム読まんからか。
そう。
あ、じゃあ僕が取るに中国対策としては、
はい、
コーロームをめっちゃ中国でまた流行らす運動。
はい。
なるほどね。あ、コーローム、新書で出てるんですけど、今アマゾンで見たら、
はいはいはい、
全部揃えると1万円ぐ
らいです。そうなんですか。確かに。だからこれ捨てられるともう、本当にすごいんですよ。
あ、コーローム12冊セット4割文庫版が7699円。
ちょっとお安くなってますね。
あ、もうこれ買おうかな今、うん、即決で。
だって安いよ。
もうね、ウィキペディアのね、みんなね、はい、ウィキペディアの評価のとこ見てほしいんだけど、
はい、
もうやばいからこれ、うん。もうなんかネタで書いてるんじゃないのかっていうぐらい。
なんかウィキペディアがなんかニコニコ大百科なのかっていうような書き方ですよね、
うん。
でもこれがマジらしいんですよね。
やばいね、これ。これはやばいな。
だから今なんか、これ見たらドラマとかなってるみたいなこと書いてあったから、
うん、
みんなドラマ見て、読んだ気になってるから防がれてるんじゃないですか。
ああ、じゃあ中国共産党が、
うん、
コロームだけは晴れしちゃいかんっていうことで、うん、ドラマでガス抜きだって。
そうですね。だから、ドラマで見たら、原作読まないおじになるじゃないですか。
うん。
それ狙ってんじゃないですか。
あかんなぁ。これハリウッドが目つけたら、アメリカ以外全部コールオームが大ヒットになって、
はい。
もうアメリカ一強になるな。
あ、でも、てっちゃんコールオーム王子になったら中国人と仲良くできるんじゃない？
でも中国語喋れないか。
コールオームの話してら、言葉は通じますよ。
でも今の若い人は呼んでない
やつ。おじと仲良くなった。
中国おじと？
そうそうそうそう。
いやー、読んでない本を語る方法でも書いてたんですけど、
はい。
コールオームとか司教は、
はい。
もう多分、本の中で今更読まないでもいい本なんですよ、
きっと。いや、ひどい。
いや、でもこれは理由があって、はい、わざと今更読まないでもいい本って書いてるんですよ。
はい。
っていうのを前に話したと思うんですけど、
はい。
もう今、Kindle で出てるんじゃなかったかな？
ほう。何が？
読んでない本を堂々と語る方法。
Kindle 版ってこと？
うん。
あ、それを読めと。
本について堂々と語る。文庫版とか、あ、文庫になってますね、もう。うん、文庫で1000円、1026円なんで、
うん。
読んでない本について堂々と語る方法。これ、モテラジー認定読んでない本なんで。
読んでない本なんで、はい。
いや、教養の位置づけとか、もう僕これ、この本めっちゃ好きなんですよ。
あ、そうなんや。
面白すぎる。
うん。
だから、豚さんもぜひとも読んでほしい、本当に。
そこまで？
もう絶対読んで。もう来週までに読んで。
読んだよ。
あ、嘘。
読んだよ。なかなか面白かったね。
今もうそこを使ってない？
読んでない、本当に。結構目から鱗やった。
だからね、ここなんですよ。
ほう。
もうね、この瞬間に、
うん。
豚さんが、
はい。
読んだか読んでないか、誰も判断できないの。
うん、うん、うん、うん、うん。
もうゲームみたいになるんだけど。
そう。
あ、じゃあ項目面白かったよねって言ったら、
うん、
え、そんな項目あったっけ、
うん、うん、うん、うん。
って言ったら、
うん、
いやいや、読んでるのは絶対わかる。いや、わかんない、忘れたって、うん。でも読んだよって言った。もうこういうやりとりが永遠に書かれてる本だから。
うん、うん、うん。
もうめちゃくちゃ面白い。
だって北斗の拳読んだって言って猫可愛がる男が最高やねって言っても猫可愛がる、え、まあ、いたっけってみんな言うじゃないですか。
それ言うわ。知ら、北斗の拳はラオウまでなの？
読んだって。
それ以外はもう北斗の拳じゃないから世間一般的には。
バランとか知らんでしょみたいな。
バランなぁ。
うん。
いやでもやっぱ大人になったリンがエロい。
アサムとか知らんでしょって。
あとバットがね、あんなよくわからん男になるとは思わんかった。
いや、男の顔になったなって。
ケンシロウが似合う。ケンシロウひどくない？
え、なんで？
バットとリンの人生大きく狂わせたよね。
え、どういうこと？
最後だって、バット自分の指で自分の体に穴開けるレベルまでなって、
はい、
なんだっけ、ボルゲだっけ、ゾルゲ。
ボルゲ。
ボルゲに、
うん、
電動ドなんだっけ穴掘り機みたいなやつあるさ、ズカカカって
ドリルみたいなやつ、
ね、ドリルあれでお腹グリグリグリグリって、
はい、
でうわーって、
はい、
ひどないあれ。
いやだから剣を守ろうとしたわけじゃないですか。
でも現象結局記憶戻って助けに来てくれちゃったでしょ。
うん、くれたし生き返ったんですよ、
うん、
バットは。
あれ泣けるよね。
あれが、だから最初に出会った村なんですよ。
うん、あれがね、
うん、
いい最終回だと思ってる。
そうですね。
たまらんわ、北斗の拳は最終巻が一番面白い。 なぜかというと、最終巻が丸々一冊で読めるっていう、はい。
うんうんうんうん。
最終ストーリーが。
はい、はい。
で、マミヤ独身だったな。
はい、そう。
泣けるわ。マミヤって一体何だったんだろうなって、今だに思うけど、
はい、
思ってる人は最終巻を読んでも、何だったんだろうって思う。うん、
ジャギー
は、ユリアと似てる設定って一瞬でなくなったから。
うん、そう。あの、ケンシロウだけが言ってましたからね。
うん。
ケンシロウだけが言ってたんですよ。イリアと似てるって。ラオウは、マミヤ見ても何人の感想もなかったんで。
うん。
ケンシロウが人の顔を覚えなさすぎるんでしょうな。
だってケンシロウ勉強してないのに。
の命の、命の恩人のシュウすら忘れてましたから。
そう、大体ナメプで戦って一回負けて、宿題持って帰るでしょ、
は
い、うん。海王と戦った時、ケンシロウとかもう雑魚だったから。
うん、
ナメプよ。
この放送は、関西ラジオ商店街、ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツアサミナラジオのサメ島です。
ネコです。
アマゾンプロダクツアサミナラジオではテレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ、
ファミコン通信もやってます。
聞いてね
聞いてね。